昨年の年末の30日の年末感謝祭の前に、このありがとうの紙を貼らせていただきました。まあ、これは前にも申しましたように、新先生たちの結婚披露宴の時に会場に新先生たちが用意したものなんですね。昨日参ってきたある人は、先生字が上手になったなと言われたんですが、これはパソコンで作った字なんですね。よくできていると思います。私もありがとうという字をもうたくさん書いておりますけどね、なかなかいい字だと私も気に入っているんですね。そういうこともありまして、正月、本来ならね、年末の感謝祭の時に1年間のお礼の祭りですから、ありがとうというこれがふさわしいだろうなと思って、掲げさせていただいたんですが、先だって元日祭の時も申しましたように、元日祭もね、正月を迎えておめでたいということとともに、おめでたいという正月を迎えられたことはありがたいということですね。それで元日祭の時にもこれを下ろさずにそのままにしておりました。で、元日祭が済んだらもうね、下げたらいいようなもんですけど、まあ正月の三が日はおめでたい、ね、一日ですから、まあ、そういう意味で、まあ、そのままにしとこうと思って置いといたんですね。4日になったらもう外そうかなと思ってたんですが、しかしなんかこう下ろす気にならないんですね。今日もありがとうございます、ね、先日申しましたように常平然の信心が変える。正月だけが、三が日だけがおめでたくてありがたいんで、4日からですね、急に普通に戻って全然ありがたくないということになるのも変な話ですから、それでこのありがとうというね、紙をそのままにさせていただいてですね、まあ、皆さんどう思います？もう先生そろそろ外したらいいかと思ってる人もいると思う。いやいや、ずっとしとったらいいと思う人もいると思うんですがね、私はこのありがとうについて最近こんなことを思うようになります。教祖様がね、おかげは我が心にあり、やわらぎ喜ぶ心にありと教えてください。天地かりつけに、わざわざ、他の人がああいう字を使わないという字を使ってですね、平和の和という字と年賀状の賀という字と心という字を書いていらっしゃる。我が心、我が心という字をですね、国語の時間であんな字書いたらペケになりますね。中学校でも小学校でもね、お前何書いてんだね。我が心というのは我という字と心という字だよという先生に多分赤を入れられると思うんですね。そういう意味においてはね、ちょっと変わった、表現ですね、教さん。しかしそこに意味を尋ねると、なるほどな、ね、我の心じゃなくて柔らぎ喜ぶ心なんだなということですね。それから月々13日の日に月例祭の時に報読させていただいております三代金光様の御里子、ね、初めのうちは鶴を手よう泣きましたかなと、ね、ありがとうってならぬようになりましたと、ね、ありがたいですね。まさに柔らぎ喜ぶ心を三代金光様がね、教祖様の孫さんにあたる方がいただいて、そしてその三代金光様の、ご長男である四代金光様がいつも申しますようにね、世話になるすべてに礼を言う心、ね、つまりありがとうございますという心の大切さを生涯かけて教えてくださいね。そう思いますとですね、私が数年前に御本部広前でおかげはありがとうにありというふうに神様からいただいたということは、そこからこの私はありがとうばっかりこう書くようになったんですが、ね、 決してなんか突然生まれたありがとうじゃなくてね、もう教祖様の時からありがとうが始まっていたんですね。柔らぎ喜ぶ心っていうのはありがたいっていう心でしょね。まあ、そこでこのありがとうという文字はですね、世間一般の人も使われる言葉なんですけど、この教会に掲げているということはですね、これ天地格付けなんですね。先生もう正月済んだのにありがとうの紙そろそろ外したらええわと思っていらっしゃる方もね、天地格付けと思ったらね、あそうかと、それは大事なことだなというふうに納得がいくかなと思うんですね。で、教会にはもうその私が神様からそれをいただいてからね、神様ありがとうという看板を出してますね。金光教徒島教会という初代が残してくださったあの貴重な文字の看板のね、あれは井上正道先生という金光学園の先生がね、彫ってくださった看板です。ここしかない看板ですね。それは大切なんですが、その下にあえて私が神様ありがとうというのを出したのはなぜかというとね、それがこの私たちの信心の中心にあるんだというんですね。そうするとね、面白いですね。特に子どもたちが豊島神社なんかにこの幼稚園の子なんかがね、列を作って遠足に行くんですね。その道中子どもたちが大抵こっち向いて神様ありがとう、神様ありがとうって言ってくれるんですね。それから中学生みたいな子がこちらから玉島の森に自転車で行くときに、神様ありがとう言うて、ちょっと不思議そうな顔して言ってくれるんですね。そういうようなことがよくあります。これ天地かけつけを掲げとってもね、なんや書いとるないうぐらいに済むと思うんです。そういう意味ではね、私は天地かけつけをみんなに分かりやすく表現しているのがこのありがとうという5文字だと思いますね。そこで皆さんにもありがとうということを取り組みなさいよって言うんですね。いやーもう僕ありがとうやから絶対嫌せんでいう人はちょっとね考え直してほしいなと思うんですね。やはり喜ぶ心になることによってですね、自分もおかげをいただき、周りも助かる、広げていくと世界中は平和になっていくことにつながると思うんですね。国際紛争というのはみんなね文句の言い合いです、ね、お前のところはこうしたからうちはこうするぞって、ね、欧州、ね、そういうふうなことでだんだん戦争に入っていくんですね。それをキリをつけるためにはね、国同士もねありがとう、例えば日本はね韓国や中国にお礼せないかんですね。なんでか言ったら先だって静谷学校でね論語の初読みをやってました。あれ論語ってのはどこでできたんです？日本人の偉い人が作ったんでしょうか？私も中国の孔子という人が作ったんやな。中国人が作ったもん。あれ今日本人が日本の道徳として大事にしてる。中国に折れせないからね、はい、で漢字、私たちが使っているこの漢字、神人の道、これ日本人が作ったんじゃない、中国人が考えたんですね、昔の人が。で日本人はまたそれをですねカタカナやひらがなにしたって、これまたすごいですね。人が作ったものを勝手に変えてですね便利にしてるんですね。日本人も大したもん。だから中国の人も日本に感謝しなきゃいけないんですね。中国はもうものすごくねどん底の時代に日本が技術提供して今の中国ができてるんですね。ところがちょっと都合が悪くなって自分のところが大きくなったらもうすぐ日本なんかいいね、どうでもいいやってなこと言い出したでしょ。これもちょっと困ったもんですね。その論語が生まれた、孔子が生まれた中国らしからぬということですね。韓国もそうですね。韓国と日本のつながりというのは非常に深い、ね、古墳を掘り起こしてみますと、その韓国のね当時の時代の影響を強く受けていることがよくわかるんですね。 だからみんなつながりがあるんですよね。そういうふうに考えますとね、あのみんなにありがとうって国同士がお礼言わないかんのですよね。私はあの小さい島を取り合いしたりしないで、あの島にね、韓国、中国、日本の代表のね、囲碁の名士、書家の名士、あるいは空手や剣法の名士が集まって試合したらええと思うね。一大イベントにして世界中の人たちがそれ見に行く。車のサーキットばっかりじゃなしにね、そういうちょっと考えたらいいなと思う。ちょっと話が脱線してしまいましたね。あそこにありがとうの本があります。世界中にありがとうという言葉があるんですね。韓国語で言うとカムサハムニダ、ね、中国語で言うとタシャとかシェシェとかね、ロシア語はどうだったかな、福島あったよね。ブラジルではオブリガードだったかな、なんかそういうふうなね、世界中にありがとうという言葉、それをしっかり使ったらいいんですね。その他のことを言うからややこしくなる。いつも言いますように家庭も一緒ですよ。奥さんに文句言うたらいけんや、文句言うから内紛が起きるありがとうにとっては問題ない、そうでしょ。ありがとうしっかりとありがとうが返ってくるんです。文句言うたら文句が返ってくるんだ。石投げたら石が返ってくるんだ。壁に向かって石を思いっきり投げてもらうカーンと返ってくるね。野球の練習でも壁に向かってボール投げたらバンと返ってくるでしょ。強く投げたら強く返ってくる。この野郎言うたらこの野郎で返ってくるんだ。その道理をみんな知ってるはずね。まあ、今日はこのありがとうという、なんでこの紙をまだ下ろさないかということを話したんですがね、下ろすかも分かりませんが、今日はまだ下ろす気になってないですね。どうなりますかね。皆さんも楽しみにしておいてください、ね、あ、先生とうとう下ろしたなという日が来るかも分からんし、このまま1年間出してるかも分からないですね。どうぞ今日一日皆さんしっかりありがとうを言える一日であるように取り組んでください。はい、今日も真剣に御取り次をいただき、新年の